ブルームーンプレゼンツ、美穂と
アキラの
癒しの音楽部屋。こんにちは、玉木美穂です。
高橋アキラです。
この番組は玉木美穂と高橋アキラの2人のナビゲートで、サウンドウェアブルームーンがおすすめするとっておきの癒しの音楽をお届けし、ハイレゾについての情報もお伝えする番組です。
はい、始まりました。第46回の音楽部屋でございます。
はい、
10月になりました。
なりました、ついにな
りましたね。はい、どうですか最近。
どうでしょうね最近どうですか
どうでしょう ねいや、まあちょっと涼しくね、はい、やっと涼しくなってきて、
はい、
もしかしたらもっと早くからとっくに涼しいのかもしれないですけれども、はい、10月はですね、うちは運動会がありまして、で いつも小学校の運動会は5月にあったんですけど、うん、今年はちょっと都合で10月になったので、うん、10月に幼稚園の運動会と小学校の運動会と両方あってですね、なかなか忙しくなっております。
子供がやっぱりね、はい、幼稚園小学校、うん、中学ぐらいまでがね、うん、やっぱりそういうのってね、
そうなんですよ、ね、やっぱり運動会はね、うん、外せないここ行けないとかなるとちょっとだいぶ怒られちゃうので、はい、気合の入る場面ですけれども、皆さんも行楽シーズンということで ねいろいろ楽しまれるかもしれません。今日はですね、そんな秋にぴったりなんでしょうか、
はい
山本康生さんの特集をお送りしたいと思います。あきらさんは山本康生さんは面識は。
面識はないんですよ、
うんうん、
たくさん聞いてるんですけどね、
はい、
本当にね、
うん、
多分ないですね、
うんうんうん、まあ、ソプラノサックスをはじめですね、うん、ネイティブアメリカンフルートですとか、うん、あとリトアニア あのフルートのようなリトアニアンフレーテというね、うん、楽器ですとか、はい、まあ、いろんな笛というか、うん、まあ、サックスもですけども吹かれる方でございます。で、2003年にそのバルト三国、うん、エストニア、ラトビア、リトアニアという、ここを旅をされて奥様と一緒に、で、そこでですね、このリトアニアンフレーテという楽器ですとか、うん、あとカンクレスというような楽器と、うん、カンクレスというのはこれは、弦楽器、
弦楽器ですね、
なんですね。
一番有名なのはカンテレっていうフィンランドの楽器なんですけども、
うんうん、
そのカンクレスとそれからなんだろう、エストニー、これエストニア、リトアニア、
バルト三国
いや、リトアニアがカンクレスですよね。
そうそうそう、
エストニアではカンネルって言うんですよ。
へ、
この前何年か前にリトアニアのミュージシャンと一緒にやった時に、はい、やっぱそのカンネルを、
うんうん、
演奏する女の人が来ていて、まあ、これカンテレだねっていう話になったんだけども、
あ、なるほど、うん、まあ、呼び方はまあじゃあ地方、うん、地方でいろいろあるけれどもみたいな、
うん、楽器はもうほとんど同じですね全部ね。
うん、まあ、でも奥様がその、うん、カンクレスを演奏されて、うん、山本康生さんがリトアニアンフレーテ、
これはだからあれですよ、この前 のサントゥールじゃないんだけども、
はい、
琴の部分だけですよね、
うん、あ、はいはいはい、
手で弾くタイプの楽器ですよね、
うんうんうん、なるほど、うん、で、お二人でですね、実は CD を作っていらっしゃいまして、はいはい、まずは、そちらの方をね1曲聴いていただきたいと思うんですが、うん、月夢という、ね、タイトルでシリーズで、3枚の CD を出していらっしゃいます。で、今日は一番最初のですね、月夢 Dreams of the Moon という CD の中からですね、ふるさとという曲をまずは聴いてください。
Thank you.
ということで、ふるさとという曲をね、うん、聞いていただきましたけれども、綺麗ですね。なんかすごく素朴なね、うん、笛の音と、素朴なあのカンクレスのね響きって、うん、これまたご夫婦でやってるって聞くと、なんかこう、うん、頭髪が増すような、ね、気がしてまいりますけれども、うん、まあ、山本浩生さんといえばですね、はい、ウォン・ウィンザンさんとのコラボレーション、うん、でご存知の方も多いかもしれませんけれども、もう一曲は、はい、そのね、即興のアルバムの中から聴いていただこうと思いますが、はい、アースブリーズというね、うん、シリーズでこちらも出していらっしゃいます。この、アースブリーズのこのウォンさんとのコラボレーションはもう直接は聞いたことない
ですね。直接聞いたことないですね、うんうん、なんかあの2枚目の時のレコーディングの時にね、はい、遊びに行く話だったんだけども結局行けなくってぐらいの感じで、僕1枚目が大好きでね、うん、一時期本当ヘビロテしてた時があったから、
なんかこの1枚目は京都のお寺でレコーディングされたっていうことで、どんな響きになっているのか、それでは、聞いていただきたいと思います。ウィンド・フロム・ザ・ホワイト・ムーン。Thank you. ということで、ゴンさんとのコラボレーションで聴いていただきました、アースブリーズという CD の中から、ウィンドフロムザホワイトムーンという、ね、タイトルがついた曲なんですが、まあ、このシリーズは全部即興で演奏されているということで、うんうん、なんかこのソプラノサックス の, あの響きが独特ですね。
そうですね、
うんうん、なんかちょっとこう、まあ、京都であのレコーディングをしたと聞いたからかなのか、うん、ちょっと和楽器のような、
そう、あのなんか、まあ、サックスってあの金属でできてるけれども、うん、分類で言えば木管楽器なんですよね、うんうんうん、その木管っぽい感じがしますよね、ちょっとね、
そうですね、うん、こう深い感じのね、うん、音が、するなというふうに聞かせていただきましたが、こちらのアースブリーズというシリーズも、3枚
ですね、
出ていらっしゃるということ で,、うん、で山本浩二さんの名前でもたくさん CD を出されているので、うん、気になった方はですね、ぜひぜひいろいろ聞いてみていただきたいと思います。あのネイティブアメリカンフルートとかもね、はい、吹かれているの で,
うんで、
うんうん、またあのそれぞれの楽器の、ね、音色も、うん、楽しんでいただきたいと思います。今日は、山本浩二さん特集でお届けいたしました。では何でもレコメンドのコーナーでございます。はい、今日はですね、アキラさんからのレコメンドでハイレゾ情報を、また
レコメンドって言えるのかどうかね、
はい、
いやそのね、うん、ハイレゾはね一時期一生懸命やってたわけですけども、うんうん、結局ね、うん、もう何回も言ってるけどもあんまり面白いものが出てこないんですよね、今年になってもね
なんかこのハイレゾムーブメントみたいなのも、うん、もっとぐわっとくるのかなと思いきや、
意外とだから去年 や,、ね、やってての時の方が、ね、うん、木村絵画さんがね、
あの
ウォークマンなりやってたりとかあったけど、うん、まあ、落ち着いちゃいましたよね。
そうですね、うん、なんかやっぱりこうあれなんですかね、こうもう取り入れるべく人は取り入れてみたいな感じになってるんですかね。
結局あんま伸びないのかな、
裾野が広がらないみたいな
ところもあれで、うん、まあ、マニアはとんでもなくマニアしてるということが
マニアしてる、
最近分かってきたこの情報なんですけれども、はいはい、実はね、その、はい、いわゆるウォークマンっていうものがあるじゃないですか、
うん、
で大体ウォークマンっていくらぐらいだ、 4,5 万から始まったのかな、
あ昔のウォークマンですか、うんうんうん、そんなにしましたっけね、
そんなにしなかったかな、
うん、2,3 万のイメージが、うん、
安くなった 2,3 万だけどもね、
うんうんうん、
でまあたまにこうちょっとあのでかいあのいいやつが出たりとかいろいろあったんだけども、はいはいはい、うん、最近このハイレゾのポータブルプレイヤーで、はい、ハイエンドといわれる機種がいろいろ出てきて、うん、なんとソニーがまず25万か30万ぐらいするやつを出したんですよ。でそのそまあそれより前にね、もうすでに韓国の結構有名なアステル&ケルンっていう、うん、あのメーカーがあって、ここは30万円台のプレイヤーとかいっぱい出してたんですよ、はい、いっぱいというかね、もうでソニーがこの25万の出した後にアステルがなんと45万円のポータブルプレイヤーを出したってんで
うんうん、うん、
ちょっと興味があってね、うん、でまあつてがありまして、
はい、
僕今借りてるんですよ、
あ
両方とも、
両方とも、
うん、
お
なかなかね貸してくれないんですよ、
うん、そうですね、
あの一応購入の意思ありということでね、
一応なるほど、一応
一応
あるんでしょう
で聞いてみましたっていうレポートなんですけどもね、
は
い、
う
ん
う
ん、
どうですか、
いや素晴らしいです素晴らしいんですよ、
うん、
でね、ただね難しいのはソニーはね、うん、もともとその NWWM1A というね、
はい、
10万円ぐらいの割と高級なハイレゾウォークマンを出したんですよ、
うんうん、
でそれをさらに進化させた形で 1Z になって、まあ、今25万ぐらいで売られてるのかな、
うん、
やつが出てるんですけれども、まあ筐体も金属製で重たくてね、
この
でかくて、
うんうんうん、
ずっしりしてるんだけども、うん、で音はね確かに聞いたら素晴らしいんですよ、
うん
うん、でしばらく聞いてると本当にそれにのめり込んじゃうと、なかなかその前のやつにね戻れないような気がするんだけども、
ような気がする
ような気がするんだけど、はい、でも 1A と 1Z の値段の違い15万円なんですよね。
そうですね、
うん、さ15万円でどのぐらい壊れするかって言ったら、やっぱり 90% の満足度だった、あるいは 95% の満足度だったのが 98% になる
微妙、
こういうとこなんですよね本当に。で、うん、あの、うん、アステルの SP1000 という45万円のやつはこれは本当素晴らしいんだけども、うん、98% は 99% になるって感じここの価格差は20万円、
ああ大 きいですね。
大きいですよね。
もうなんか本当もうここになってくると本当マニアの世界というか、
まあ、昔からねオーディオの世界ではこういうことがたくさんあるんだけども、うんうんうん、最近でこれまたそんなに大きくないじゃないですか。カバンにもポコッと入れられるようなね、こんなポータブルプレイヤーで45万円のものね、はい、電車で吸われたらどうすんだみたいな、
うん、でやっぱりあれですか。でもあの高い方がそのまあもうスーパー銭湯の誤差とはいえやっぱりああいいなっていうところは
体感として好みはソニーとアステルは、うんちょっと傾向が違うんで、うんうん、ソニーの方が好きだって人もいるとは思う、うんうん、値段差と関係なくね、
うんうん、
ただ同じメーカーだったらばやっぱり、うん、その高いものの方がでのね本当に聞き分けられるかどうかも分かんないですけどね。
そうそう、なんか私が意外と聞いても分かるかなっていう気は
いやだから本当になんていうのかな、普及価格帯で、うんまあ、5万円しないところのポータブルプレイヤーと、うん、ちょっといいところのものっていうのは、うん、結構な違いあるんですよ。
なるほど。
これは僕にするとやっぱり 70% と 90% の違いみたいな、
はいはいはい、
70と85とか、うんうん、あるいは60と85ぐらいの、うんうん、でもその上ってもう本当に数パーセントの違いみたいな感じ、うん、
なるほど。
何でもそうだと思うんですよね、高級品ってね、うんうんうん、あとはそこに色付けがある場合、
うんうんうんうん、
そういうところなんだろうと思う。
メーカーによってね、
うんうん、もう本当にね、いろいろ、まあ、僕自身がこのエンジニアやってた関係でいろんなメーカーさんとのお付き合いがあったりして、
はいはい、
うん、でこういろいろ貸してもらうのはちょっとこつつけば可能なルートがあるんですよね、
うん、
でこの前もその DAC っていわゆるデジタルオーディオの、はいはい、コンバーターですよね、
うん、
でそれも3種類、うん、30万ぐらいの70万のと125万のと借りてきたんですよ、
うんうん、
分かんないですねもう125万はねはっきり言って分からなかった。
分かんないですか、
うん、所有欲ですね、うん、あれはね。
あなんかやっぱ出した分だけいい音な気がするみたいな。
そうそうそうそうそう。やっぱり重たいし、う
ん、重たいし、うん、
それからいや、それはポータブルプレイヤーじゃないからでっかいものっていうのはね、うんうん、電源を入れてから音が安定するまでに時間かかるんですよ。オーディオの世界ってみんなそうで、
ね、
今日は夜聞くからって真空管は朝から温めるようなねマニアっているんですけど、あるいはずっとつけっぱなしとかね、そういうこともあるし、だからなんかね、
うん
うん
うん、まあじゃあもうそこから先はもう本当に好みと、
う
ん、
そうですね、
満足感の
ただハイドに関して言えばもちろん今までのデジタルよりは全然音のその情報量がとにかく全然違うわけだし、
で、
アナログにも匹敵する、
うんうんうん、
アナログよりも全然いい部分もあるし、
うん、
となるとね、昔のオーディオマニアがあんだけやっていたぐらいの取り組みをしても全然おかしくはないわけなんですよ、
うんうん、
っていうかやっぱり3万円で聞けるもんだとは、ね、思っちゃいけないのかもしれない、もしかしたら
あそもそもね
そもそも、うん
うん、
そもそもそれがデジタルのねちょっと安易な部分で、
なるほど、
うん、割と簡単に聞けちゃうんで、
うんうんうんうん、
あれなんだけども、でもどこまで投資するのかなっていうと、ポータブルプレイヤーに45万出す人ってどのぐらいいるんだろうと、
そうね全く想像のつかない世界ですけどね。でもこうやっぱりこうはまってというか、
うん、
ハイレゾの世界にはまって、うん、いろんな音源をこう聞いてやっていると、うん、ちょっともうちょっといいもので聞いてみたいなっていうような、う
ん、まああとみんなねだんだんだんだんこう、うん、やっぱりこうループ状態に陥っていって、
そうですよね、
うん、5万の買ったけどあれもう少し行きたいな、7万の買って、うん、12万の買うんだったら一気に45万買っちまえみたいな
もうどうせどんどん行くんだった
ら、しばらくは絶対これより上は出ないみたいなそういうのの安心感ってあるのかもしれない
変な安心感ヤキラさんはどっちに
うーん難しいですねっていうのはね、うん、ポータブルプレイヤーっていうのは基本的に外で聞きたいんだと僕は思うのね、割と、
まあ、ポータブルですもんね、移動中とかね、
そうするともう、うん、視聴環境がすでに劣悪じゃないですか
そうですね、
そこの中でいい音って言っても、
うん、
どれだけのさっきのね数パーセントの違いが地下鉄の中で現れるかっていうと、うん、
まあ、でも人によってはその、うん、なるべく家に置くのにも小さい方がいいからっていう理由でポータブルっていう方も、まあ、う
ん
う
ん、まあもちろん家でも楽しめるんだけども、
ね、いると思うんですけどね、
うん、いろいろね
まあね、ご自宅にはもう普通にこう環境があってさらにポータブルっていうことだとやっぱり外っていう想定になりますもんね。
そうですね、割と僕は、
うん、そうなんだね。そうなるとやっぱりね、前も話題になりましたけどヘッドホンの問題だとか、
はいはい、
そういうのも関わってくるわけですよね、やっぱり大きく、
うん、あんまりこうバカでかいヘッドホンね外に持ち出すのも嫌だし、
電車の中でねどうしたんだみたいな感じになってもね。
この前でもね、あの飛行機でいましたね、すごいマニアが。
あ、そうですか、はい、あでも飛行機時間長いし、うん、ちょっとリラックスして聞きたいみたいな気持ちは。でも
なんかずっとブーンとか言ってるんだろうなとか思うと
横の人を音漏れしてたらまあちょっと迷惑かなとかもなりますけどね、うん、まあまあ配列は突き詰めれば突き詰めるほど、ね、
うん、
もう分かんない
まあただね、これからあの今インターネットの世界ではハイエドのストリーミングというのもだんだんだんだんあの普及してきたし、あのどんどん手軽になってくることは確かなんだけども、ストリーミングでね、なんかスマートフォンで聞けるとか言ってもね、
言ってますけどね、だいたい今新しいスマートフォンはハイエド対応ってなってますけどね。
対応ですよ、
対応って、
対応で、スマートフォンの値段が考えてみればその配列の部分につぎ込まれてるお金っていうのは実質1万円ぐらいの分でしょうね。
ああ、なるほどね、うん、そうでしょうね、うん、
そんな程度ですよね
まあじゃあ配列を、ね、スマートフォンでよし聞こうってあまり思わない方がいいっていうことですよね。
まあいや、あの触れるきっかけ、それなんかやっぱり、うん、ちょっといいなって思ったら、うん、もっといい音でっていうね、そういう目覚めのきっかけになればそれはそれでいいかなと思うんですけどね、うん、
まあそこからのループもありということで、じゃあアキラさんがまた最終的にどこに行き着いたのかっていうのを ね、
そうですね、
また何ヶ月後かに報告していただけたら、
うん、もうすぐもう一つ映画出るっていう噂もあるんで
そうですね、うん、じゃあ、まあ、またそんな情報が入ったら、
はい、
シェアしていただきたいと思います。
はい、
はい、レコメンドのコーナーでした。ということでエンディングでございます。はい、46回、そろそろ別れの時間なんですけれども、今日ちょっとですね、私の、コンサートの情報をここでお知らせさせていただきたいと思います。はい、10月の15日日曜日なんですが、夜の7時から赤坂見附の駅から歩いて、3分ぐらいのところにあります川桜鹿さんというですね、
はい、地下のですね、
そうですね、地下にあるあのほっこりとしたところなんですけど、普段あの割とねクラシックの音楽家の方たちがコンサートをねよくされたりする場所なんですが、そちらでですね、私のソロのピアノ弾き語りコンサートを久しぶりにですね、開催いたしますので、皆様よろしかったら遊びに来ていただけて。そうなんですよ、日曜日なんですけれどもね、夜になっておりまして、はい、
10月の15日の次回の音楽部屋の、
そうですね、オンエア日でもあのありますけど、
朝それを聞いて夜に、
そうですね、新しい、はい、あの配信を聞いていただいて、はい、夜にまた生声を聞きに来ていただけると、うん、いい流れかと、はい、思いますので、10月15日日曜日夜7時から赤坂見附川桜鹿玉木美穂のピアノ弾き語りコンサート、よかったらいらしてください。
あれはね、赤坂 の、 あの、うん、駅からもそんな出したこと
ないですね。そうですね、あの、うん、近いですね、うん、まあ、あの辺は割と密集してもため池さんのとかも ね、 割と近かったりとかしますけれどもね、はい、いつもあの近くにあの俺のフレンチ&イタリアンという店ができたので、そこにあの打ち上げに行っちゃうんですけど
一回ね、はい、あのあそこのラーメン食いに行ったね、終わってからね、
あ、行きましたね、うん、
あの店ちっちゃくなっちゃってね。
あ、そうなんですか、うん、ずいぶん前ですけどね、それね、はい、まあ、ラーメンも食べれるということで、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。そして、はい、音楽部屋も、今度10月の15日が次回の配信となっておりまして、なんとまたまた電話ゲストが登場いたします。はい、この番組でも何度も、紹介させていただいています、星野ゆかちゃん、
すごい、はい、北海道からですね。
そうですね、北海道に電話をつないでお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ、楽しみに聞いてくださいませ。
はい、
はい、それでは皆様また次回までどうぞ元気にお過ごしください。さようなら。
ー。